寺子屋たっちゃん。
さあ10月最後の第5週目月曜日になりました。たっちゃんの登場です。
はい、おはようございます。10月最後の週でね、晩秋でね、秋の終わりでもうすぐ下月11月だね。で今ね、京都はね、これからまあもう終わり頃かな、紅葉
これからですね。
これからか、10月の終わり、これはいいよな。晩秋の京都、もみじ、紅葉、紅葉で赤い葉っぱ、すごいね。だから春の花があるでしょ、京都は。で夏はあれは川床だよ、川床。いや涼しくて、あんまり料理うまくねえけど涼しいんだよね。から祇園祭りがあってさ、から秋の紅葉、そして冬の雪だ。こら京都っちのほんと由緒があるよね。情緒があるよね。だから由緒ある寺が残ってんだよ。これ平安京で平安遷都から千年とかなんとかってやってたよね。でこれ本当に京都ってのは時の政府、これそれこそ平安時代、その前奈良、そんな時にやっぱりいろんな奈良とか京都っていうのは時の政府が援助して守ったじゃんね。でこれアメリカなんかもさ、今度の第二次世界大戦で爆弾落とさなかったじゃんね、京都の文化守れって。だからやっぱりそれはある意味じゃアメリカに感謝だよね。京都は空襲ないもんね、だからもう残ってる文化保護だよね。で、まあ、先週先々週ってさ、まあ、光明寺やったり醍醐寺やったり、あるいはその空海が修行したという中国の青龍寺の話したりしたじゃんね。で今週最後で京都の寺巡り最後、33元堂だ。33元堂は実は最長の流れを組んだ、実はこれは最長の流れを組んでゆかりの寺なんだね。で僕は33元堂って大好きで、も何度も何度も言うけど、それは何か千手観音、観音さんが仙台だね。まあこれの話も後で出る。まずその33元堂の由来からさ、33元ある。まあ若い人知らねえけど、1軒2軒って、要は襖2枚、要は今で言うサッシの左右の2枚がの広さが1軒、大体1メーター80ぐらいだよね。で俺1軒ね、まあそれを昔で6尺とかって言うんだな、1軒は6尺で、まあ要は 1.8 メーターで、その33元堂って言うんだから 1.8×33 ってやるんだよね。でもそれは間違いない、柱が左右にあるもんだから、要は35軒あるんだあそこ本当は本当はね。だから35軒 ×1.8、 およそ70メーターってとこかな。でこれ1軒2軒っていうこの呼び方すごく良くてね、こういう歌知ってる、くしゃく2軒が始まりで、村月八丁の道ばかりって、夫婦春秋ってね、村田秀夫死んじゃった、空尺二軒が始まりで村月八丁のってやつ、空尺二軒って言うんだから 1.5 じゃん、
9尺
だよ、空尺だから9尺ね、 1.5 で2軒、空尺二軒、二軒だから12尺っていうのか、1軒6尺だから、ちょっと 1.5 と 1.5 と2かけると、これ3坪って、1坪2坪の3坪が出るわけだよ。と1坪は畳2枚だから、くしゃく2軒が始まりでって、6畳1間が始まりでってことさ、すごいなこれ。やっぱりなんか昔の人はみんな知ってんだけど、今の人は分かんないよね。でそれが始まりでっていう歌のその33元、まあ、ちょっと話も戻すんだけど、じゃあなんで33元堂って言ったかって問題さ、35件あるのに。実はね、観音様、観音様は人を救うのに33の姿形に書いてる。だからその33の姿に書いて、だから何々観音、何々観音って観音様一般じゃん、名前が。観音様って一口に言うけどさ、浅草の観音様って言うけど、何々観音何がいっぱい出てくるぜ。あら33の姿に身を変えて史上救済に当たった、だから33元堂で、そこには千手観音が祀られてる。千一体で、実際には千一体。じゃあ千っていう数字が何を表すかってことさ、千っていう数字は実は数の上限を表してるね。要は一番上、数の一番上で上限を表して、その千一体だから上限をもう超えた、要は無量無限を表すと、無限無量もう計り知れない、そのぐらいの慈愛に満ちたっていうことを、千一体の観音様祀ることによって、千手観で、さらに一体一体がすごいよね。真ん中の手を抜けば20本20本で、左右に20本20本の手が出てんだ。でその 一つ一つの点が25の働きをする。だから 40×25 で1000だよっていうことになってんだよね。でこれは最澄の言葉がね、一隅を照らさばこれすなわち国の宝なりって言ったんだよ。一隅を照らさばこれすなわち国の宝なり、その一隅を照らすためにはいろんなところの目が必要だってんだね。でその三十三間堂っていうやつは実はそれがゆかりなんだけど、そういう今の意図があるんだけど、作った人は誰か知ってる？誰が庇護したか。平家だよ、平の清盛だ。これなぜ平家の平の清盛で、それは当時のほら保元の乱とかって、まあ、日本史やると出てくるよな、保元の乱とか、あの子なんかもう一個なんとかの乱ってあったじゃん。でちょっと忘れちゃった。でね、その当時は天皇は隠居すると上皇になって、で上皇が仏門に入ると法皇になるわけだよ。だから後白河上皇とかさ、後鳥羽法皇とかって言葉が出てくるんじゃんね。で権力を要望する天皇っていうのはね、早く自分が引退しちゃって自分の子供が小さい時に天皇につけるとさ、で自分は上皇になって院政ってやつ引くわけで、長くやれるから、だから院政行く。そうすると白河上皇、平安時代の、これはなぜ三十三間堂ができたかっていう由来なんだけど、白河上皇ってのがいて、でその子供である鳥羽天皇、それはあの年齢がどんどんどんどん高くなってきた鳥羽天皇が、だから孫の崇徳天皇っていうのを祭り上げて鳥羽天皇をないがしろにしちゃうわけで、そうすると自分の子供である崇徳っていうやつをその白河上皇が可愛がる。白河上皇の息子である鳥羽天皇は面白くない、だから鳥羽天皇は鳥羽天皇で自分が院政を引くべく、この今度はその崇徳を上位させちゃって、その弟近衛ってやつをこう天皇に持ってくるわけ。いろんなことが起きてくるのさ。ところが近衛が17歳で死んじゃう。で結局鳥羽上皇は自分の第4番目の子後白河を天皇とするわけで、で後白河ってのは4番目だから本来天皇なんかなれねえって自分でね。だからこの後白河っつうのはすごいんだよ。今用に狂っちゃった。要は今の流行方の遊びで、だから遊びなんかいっぱい知ってるから世の中知ってるわけじゃん。それまでの天皇はその要は宮中にいるだけで世の中知らねえ。後白河はものすごいその世の中知ってるから、こううまく獲得しながらいろんなことやって自分が権力持っちゃって、その武家とくっついて平の清盛武家が初めて政治の場に入ってきて、まあ要は三十三間堂作ったっちゅう、こうまあ歴史で言うともっと実際には15分20分かかっちゃうんだけど、まあそういう状況の中の三十三間堂、これは千手観音を見に行ってほしい。これはね、それから三十三間堂は通し屋で読めた。江戸時代通し屋知ってる？要は昔は武家が弓術指南、その俺んとこの藩の弓術指南が一番だって、あの端から端まで要はビャーンって弓打って、その三十三間堂の廊下ビャーン、ちょっと上にあればドーンとぶつく70何メーター通すんだから、すごいね。上に向ければ針にくすがっちゃう、下向ければくすがっちゃう。それをこう毎もう一晩中やるな、夕方から夜夜してして打つので、そういう戦いもあったって。今だ矢玉の跡があるよ、矢が刺さった跡がある三十三間堂には。そういうのも見てくる、それも楽しみじゃんね。でまあね、要はその平の清盛が作ったんだけど、で運っていうのがあるんだよね。その要は後白河、この運、その後白河は運を味方にしたんだよね。要は運は最初は運っていうのがついてるのかもしれないけど、その運を生かすかどうかもその人の力だと。まあもっとも彼は剣謀術数を張り巡らして、俺はあんまり好きじゃないんだけど、だけどその要は運と味方にするには自分が力がないと運も味方につけられないよ、そのためには勉強して自分の知識いっぱい増やして、そして自信を持ちましょう。これは勉強だよね。
そして疲れたらあの美しい千手観音に癒してもらえばいいですね。
いいですね、本当だよな、本当だ。で醍醐寺行ってまた純帝観音の母を思ってもいいんで、京都いいね、ぜひ行ってください。
じゃあたっちゃんと京都行こう、
あいいね、京都を訪ねる会っていうのみんなで計画したっていいじゃんね、実費だよ